お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
オーストラリアのほとんどの州やテリトリーでコロナウイルスに関する規制が緩和される中、メルボルンでは再び感染ケースが急増して規制が元に戻りつつあります。ようやく普段通りの営業に戻れると思っていたビジネス、特にレストランやカフェは前の最悪の状態に戻りかねないと頭を抱えています。メルボルンでちょっともっと猫猫わびさびサロンという3軒のレストランを経営する川崎智也さんに聞いてみました。川崎さん、メルボルンではですね、コロナウイルスが戻ってきたような感じがありますけれども、はい、いかがでしょうか。
そうですね、2週間ぐらいちょっとだいぶレストランとしても回復した動きがあったんですけども、
うん、
はい、やっぱ通知の通り今週からものすごい人がお客さんが減りましたね、
うん、どのくらいですか、感じとして何パーセントぐらい。
ですね、まあ2週間結構予約でいっぱいで入れるのも大変、お客さん入れるのも大変なぐらいだったんですけど、今週から週末以外は結構予約のキャンセルも増えてしまって、
うん、
うん、やっぱお客さんと話しても皆さんちょっとフリークアウトまたしちゃってるなっていう感じがありますね。
なるほど、
ね、
今の規制だと何人まで入れるんでしょうね。
今まだ、20名という規制なんですよね、でまあ、50名になるという噂になってはいたんですけども、結局また数日前に打ち切りになってしまって、
で逆戻りということですね。
そうですね、まあ、でも一応まだ20人までは入れられるんですけども、やっぱお客さんの方がみんなびっくりしちゃってますんで、またちょっと家に引きこもってるような傾向がありますね。
なるほど、
ね、
レストラン3軒お持ちですけども、一番小さいレストランの場合ですね、20人入れると大体どのくらいの間隔になるんでしょうかね。
ですね、今うちがやってる一番小さい店舗でですね、8名しか入れられないんですよね。で 1.5 メートルのルールに基づくとやっぱ8名しか入らないので、もうほとんどそうですね、収益にはならないような状況、ただ閉めてるよりはマシなので開けているという状況がまだ続いてますね。
なるほどね、
一
番大きいレストランの場合はどうですか。
一番大きいところもですね、70人ぐらい入るキャパは持ってるんですけども、うん、結局20名のレギュレーションですので、
うん
うん、やっぱりこうね、入り口で数を数えながらの作業になりますので、余計人件費がかかっちゃってるようなとこがあるので、
うん、
まあこれもどこまで続くかっていう形ですね、
うん、一番小さいお店の場合、お客さんが外に並んでたなってこともありました。
うん、そういったこともあるんですけども、結局真冬ですのでね、諦めてもう帰っちゃう人もちらほら見られたり、
うん、
うちらとしてもちょっとせっかく来ていただいたお客さんをすぐに返すわけにもいかないので、多少そうですね、ストレスのある感じですね。
なるほどね、で、規制がだんだん本当に解除されれば、これでもうもっと自由にできるというところだったんですけども、とんだことになりましたね。本当に
とんだことになりましたね。ちょっと2週間ちょっと気分がだいぶ上がってきてはいたんですけども、また飲食系の人たちと話すと、またみんな振り出しに戻ったみたいなこと言ってますね。
お客さんの方からはそういう状況について何か言ってきた人います？
お客さんの方からそうですね、何人かとやっぱ喋ってると、友達たちはもうまた家から出ないって言ってるよって言ってたりとか、たまたまうちのこのレストランの周りはロックアウトになってないんですけども、ちょっと離れた北側は全部ロックアウトになっちゃってるんで、やっぱりこうお客さんに聞いてもテイクアウェイにしてる人が増えてますね、また。
なるほど、川崎さんのレストランでもテイクアウェイはなさってるわけですよね。
うん、引き続きテイクアウェイはやってますね、はい。
あとはオンラインオーダーとか電話の注文に応えるということですか。
そうですね、オンラインオーダー引き続きやってるんですけども、一回ちょっとも回復の兆しが見えたので、自分のメニューに全部戻しちゃったんですよね。で、人もだいぶ入れてトレーニングして、さあというレディーゴーだったんですけど、またね、せっかく雇ったスタッフなんですけども、そんなに仕事が上げられない状況になってしまって、
そうするとスタッフも増やしたり減ったりということが続いてるわけですね。
そうなんですよ、もう2週間ごとにアップデートしていって、また取って、またちょっとごめん、やっぱ無理だっていうような形で繰り返している状況で、非常に大変ですね、今は。
そうですね、スタッフの方もそうすると、自分の都合をつけるのも大変ですよね。
そうなんですよ、もう仕事がないんだったら、日本にも帰りたいんだけど、その辺はっきりしてくれないかと言われてしまったり、ただこっちも全く見通しがつかないんで。宙ぶらりんな状態ですね、そこに関してはね。
周りからその営業していることについて批判とかありますか？
今のとこそういうようなものはなくて、逆にありがとう開けててくれててという意見の方が多いですかね。ただうちとしてもやっぱ最善の策で、衛生面、だいぶケアはしてるので、それをお客様に見ていただけたら、多分あちらも安心してお食事はできると思うので、
日本ではその自粛警察じゃないですけど、オンラインでですね、開けてるのはけしからんみたいな話があったって、これは日本の話ですけど、あるんですけど、オーストラリアではそういうことはないですか？
こちらでもありますね、ソーシャルメディアとかでもうレストラン、バーにみんな行くなみたいなこと言ってる方たちも結構いたりとか。それがちょっと影響しているのかもしれないですけども、やっぱ今週ぐらいからドカッとやっぱり売り上げ落ちてきてますね、また。
この先どういうふうになるっていうふうに見てます？
いやもう正直、この2回目 の, またね、打撃食らったら、飲食業的に非常につらいので、1回目の、教訓っていうのもあるんで、ちょっと低カウェイの方面にちょっとじゃあ大きくシフトチェンジしていこうかという話はしてるんですけども、それも簡単に鵜呑みしてやるのも危険なので、まだ正直様子を伺ってる状況ですね。
なるほど。
他の州がもう全部普通通りに営業してるので、メルボルンだけという状況なので、ちょっとなかなかね、他の州を参考にして動いてきた分、今ちょっとパニックになっちゃってますね。
なるほど、綱渡りですね、文字通り。
そうですね。
ところで川崎さんはもうそのレストランを始められてからどのくらい経ちますですか？
今2004年にオープンしましたので、だいたい16、17年になりますかね。
そうしますと、それ以来最大の危機ですかね、やっぱり。
いやもう正直最大の危機ですね。こんな営業ができないということが今までもちろんなかったので、ちょっとまだ把握できてないんですけども、今後どうなるのか、非常に不安が募ってますね、みんなの間で。
レストランの関係者たちと交流はありますでしょうかね？
はい、やっぱり情報共有、比較的して、お互いにテイクアウェイで助け合ったりとか、あとはそうですね、シティ方面のお客さんテイクアウェイしたいときは何個かのレストランで募ってやったりとか、そういった協力は比較的やってますね。
日本の情報なんですけど、日本のご友人の方々と情報交換なさってますか？
日本の飲食系の方たちともだいぶ、情報交換はしてるんですけどね、やっぱりこちらとは温度差も違うし、セルフマネジメント的な部分も日本は多分できてるんだと思うので、多少ちょっと話は違うんですけども、情報としては非常によく聞いてますね。
ああそうですか。東京でもですね、また増えてるみたいな話もあるんですけども、そういうのってどう思われます？
ですね、正直僕の考えではそうですね、各々の国のやり方があるんですけども、今日本は結構ね、バーとかクラブなんかも普通にオープンしちゃってるので、本当にね、でかいにセカンドウェーブが来なければいいなという話はお互いにはしてるんですけども、オーストラリアはまたね、要所要所でロックアウトが始まってるので、どちらかがいいのかっていうことも、もう私どもももう言えない状況ですね。正直はっきり言っても、営業していかないとね、生きていくこともできなくなっちゃうので、
レストランのビジネスを始められてから、人生もレストラン一本やりでいらっしゃったんですか？
そうですね、もう自分の子供のような感覚で、ここから離れることもなく17年間やってきてるので、はい、だからもう急にそれ以外の仕事をするということも想像できない状況なので、頭悩ましてますね、今後の将来についてはね。
あ、そうですか。やっぱり将来のことを考えますか？
そうですね、まあ、これが新しいスタンダードになってしまったらね、またいつ来るかわからないじゃないですか、
はい、
なので、まあ、少しずつ自分たちで今考えながら、そういった状況 の、ね、あの未来が来るんだったら、どういうふうにあの提供していかなきゃいけないなっていうのは話し始めてますけどね。
メルボルンのレストラン経営者、川崎智也さんでした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。